Spinner。
話題の話題、話題の話題、パワードバイアメリカンエキスプレス。そう、ビジネスにはこれがいる。ナビゲーターの山中大輝です。この番組は、知れば誰かに話したくなる、次に誰かと話す時の話題になるトピックスをお届けします。内容が気に入ったら、ぜひあなたの頭の中の引き出しにしまってください。話題のストックが増えれば、ビジネスシーンでもプライベートでも、どうしよう、話すネタがないと焦ったり困ったりせずに、コミュニケーションが楽しくなり、新しいネットワークを築くきっかけにもつながるはずです。例えばこんな話題。焼きたてのパン、コーヒー、花、柑橘、石鹸、雨上がり。あなたはどんな香りが好きですか？最近のリモートワークの増加もあり、仕事とプライベートの切り替えをするため、またはリラックス効果を得るため、など、目的があって香りを求める人が増えています。スペシャリストが好みの香りをブレンドしてくれるサービスや、新しい香りとの出会いをもたらしてくれる香水のサブスクリプションサービスも、徐々に頭角を現しています。香りは、私たちの生活に欠かせないものの一つになりつつあります。どんな香りを選ぶか、どんな香りを身にまとうかで、あなたのプライベート、そして仕事にも変化が起きるかもしれません。今回お届けするのは、香りについての知っているようで知らないお話。香りには2種類あることをご存知でしょうか？ワインをたしなむとき、あなたは2種類の香りを楽しんでいるはずです。まずはワイングラスを鼻先に近づけ、香りを吸い込むとき、鼻を通じて感じる香りのことをオルソネーザルと言います。そしてワインを口に含み、舌で転がして飲み込むときに感じる喉から鼻へ抜ける香りのことはレトロネーザルと言います。このレトロネーザルの香りと味覚が混じり合ったものを、私たちは味と認識しています。オルソネーザル、レトロネーザル、2つの香りを感じられるのは、人間だけに与えられた機能であり、特権でもあるのです。オルソネーザル、レトロネーザルの2つを感じられるからこそ、私たちは他の動物の何倍も食べ物や飲み物を美味しく感じ、楽しむことができるのです。ある香りを嗅いで昔のことを思い出したり、懐かしい気持ちになったりした経験は誰にでもあると思います。これはプルースト効果と呼ばれています。マルセル・プルーストの長編小説、失われた時を求めてにおいて最も有名な、主人公が紅茶にマドレーヌを浸し、その香りを嗅いだ瞬間に幼かった頃の記憶が蘇ったというシーンが由来となった言葉です。五感の中でも嗅覚だけが記憶を司る脳の海馬に直接アクセスできるため、香りから過去の記憶が呼び起こされるのだとか。2019年、スウェーデンの研究機関が、嗅覚が弱い高齢者は良好な高齢者に比べて10年後の総死亡リスクが 46% 高くなるという研究結果を発表しました。嗅覚がなくなることで食欲が低下することが原因の一つと考えられているとのこと。因果関係についてはまだまだ研究の余地があるものの、嗅覚は食において大切な役割を果たしていることがわかります。嗅覚というと、他の動物の方が発達しているイメージがあるかもしれません。しかし、 人間の感覚の情報を受け取る遺伝子の数を五感で比較すると、視覚の遺伝子は4つ、味覚はおよそ30個のところ、嗅覚の数は400もあり、嗅ぎ分けられる匂いは1万種類に及ぶと言われています。人間は視覚の動物と言われながらも、実は嗅覚も発達しているのです。食、記憶、健康。私たちの生活に深く結びついている香り。今度は日本と香りの関係について掘り下げてみましょう。日本は長らく海外から香水砂漠、香水が売れない国と呼ばれてきました。毎日の入浴が根付いている日本では、大衆を香りで紛らわす必要がなく、また周囲との調和をおもんぱかるため、己を主張する香りを身にまとう習慣が馴染まなかったと考えられています。とはいえ、もちろん日本に香りの文化がなかったわけではありません。例えば平安時代に貴族が遊んでいた焚き物合わせ、いろいろな香りを調合し、名前をつけた練り香を持ち寄り、それを焚いて香りで競い批評し合う遊びです。ただ良い香り悪い香りと比べ合うのではなく、香りの名前や季節との調和、場の雰囲気と合っているかというところに重点が置かれていました。源氏物語にも焚き物合わせを催す場面が登場します。平安時代の香りといえばもう一つ、踏み香があります。香木を砕いて紙で包んだ踏み香、男女が直接顔を合わさずに手紙で思いを伝え合っていた時代、手紙に忍ばせた踏み香は思いを伝えるアクセントとなりました。目と目を合わせられないからこそ、香りで自分という存在を印象づけていたのです。日本人にとって香りとは、自分を堂々と主張するものではなく、かすかに漂わせてこそ光るものだったのかもしれません。時代は変わり、香水砂漠と呼ばれた日本でも香りの文化は少しずつ広がりを見せています。富士経済の国内市場調査によると、日本のフレグランス市場は2019年で432億円、2015年頃を境に年々増え続けており、2022年には465億円が見込まれているといいます。マスクにお気に入りの香りをつけて気分を上げたり、在宅時間の増加で部屋の香りに気を使うようになったり、コロナ禍が香りへの需要を後押ししたという見方もあります。さらに香りはブランディング、そしてテクノロジーの面でも成長が注目されているジャンルでもあるのです。足を踏み入れた途端、良い香りに包まれ気分が高揚する。ラグジュアリーホテルのロビーを訪れた際に、こんな経験をしたことはありませんか？これは香りを使ったブランディングの一種です。ホテルのコンセプトやメッセージを文字や映像よりも雄弁に、脳にダイレクトに届く香りで伝えているのです。オリジナルのフレグランスを購入できるホテルもあるので、家でホテルの香りを再現することで、先にお話ししたプルースト効果によって旅先での楽しかった思い出に浸れたり、非日常感を簡単に味わえます。家でもブランディングが継続することで、またそこを訪れたいという気持ちにもつながっていきます。ホテルに限らず、百貨店やアパレルショップ、映画館でも 香りによる空間演出やブランディングは拡大しています。その波はオフィスにも広がっていて、社員の気分をリラックスさせるためにオリジナルのアロマを作る会社が日本でも少しずつ増えているのだとか。企業のコンセプトをヒアリングし、オリジナルの香りを調合するアロマの企業が今後躍進していくかもしれません。さらに感覚的な香りとは真逆にも思えるテクノロジーの世界でも香りは注目を集めています。フランスのある企業は500周以上の周期、香りを感知定量化できるデジタル嗅覚デバイスの開発を進めているそうです。完成した暁にはこれを食料の輸送コンテナに取り付けることで、食材の腐敗が始まるのを感知し、全ての食材が傷むのを事前に防いだり、業務用の冷蔵庫に取り付けて食材の本当の賞味期限を感知することができるようになるそうです。つまり香りによるフードロス対策です。実は五感の中で最もデジタル化が遅れているのは嗅覚だからこそ、大いなる可能性を秘めているとも言えるでしょう。私たちに食の喜びやくつろぎ、癒しをくれる香りにはまだまだポテンシャルがありそうです。香りを活用した新しいビジネスやライフスタイルが今後も増えていきそうですね。あなたも鼻を利かせて、香りにまつわる新しいチャンスをつかみ取るのはいかがでしょう。いかがでしたか。もし気に入っていただけたら、あなたの話題の引き出しに今日のトピックスをぜひ追加してください。この話題から始まるコミュニケーションが、ビジネスでもプライベートでもあなたの新しい扉が開くきっかけになりますように。次回のテーマはキャンプ。その中でも焚き火にまつわる話題の話題。お相手は山中大輝でした。話題の話題、話題の話題、パワードバイアメリカンエキスプレス。そう、ビジネスにはこれがいる。